それでは、ロングバージョンでございます。この日本電産会長兼 CEO の長森さんとのやり取りでございまして、製品のサイクルやコストはどうなりますかという記者の方のご質問には、2030年に大きな社会変革が起き、時間軸そのものが変化するでしょうねということで、今は昔10年単位で考えてたものが今1年ごとに考えないといけませんよということで、特に自動車は新製品が年に4回出てもおかしくないですよとおっしゃってまして、電気自動車 EV にこう進むことで、テレビや携帯電話のように車はもう本当コモディティ化、していきまして、価格は5分の1になります。500万円の車が100万円で買えるようになりますよというふうに、予想をしているわけですかね。デジタル化でハードからソフトの移行が進んでいますがという記者の方の質問には、アメリカの IBM が事業を転換するなどしてますと、10年ほど前からソフト、市場主義ですかね、これが叫ばれまして、ハードの生産技術者は減りましたよということで、けれども、ハードを無視した主張はありえない、つまり、製造業がなくなったらどうなるんだというふうにおっしゃってまして、今から世界の工場が自動化され、安くて安全なロボットが何億台も必要になりますよというふうに回答されています。そして、20個の部品で構成されていたものが、この技術の進歩で半分ぐらいでできるでしょうと、コストの低減が今後進んでいきますよというふうにお考えです。では、記者の方が続きまして、製造業なくなりませんかというご質問には、それはありえないと。100年先は別として、2030年や2050年までは、この製造業はあるでしょうねと。メーカーがなくなるときは、ソフトがなくなるときだとおっしゃっています。では、日本に、のことに、について、記者の方が聞いています。日本の製造で、総合電機のが衰退してますけど、そこに学ぶことはありますかということで、韓国勢との技術では負けてないんだけども、値段とスピードで負けましたよと。けれども、今後は中国勢との競争になりますということで、スピードということでしょうかね。さあ、他にも聞いてまして、ドイツ企業を最近買収してますね、ということで、買っているのは100年生き残る技術を持っているところだと。職人の技術を自動化しながら機械を作る職人を自動化しているのがドイツだと。彼らは電子を捨ててメカで生き残った。日本もやはりものづくりだと思いますよということをおっしゃってます。では日本電産は何の会社になるんでしょうかと非常に革新的な質問を聞かれたところ、100年後も成長するソリューションの会社だと。製品の中身は変わっていく。そして、駆動ですかね。駆動システムが中核になっているとおっしゃっています。この駆動は、私が大好きな女優さんの駆動静香さんということに、非常に、このピタッと一致しまして、嬉しいわけでございます。さて、日本のエンジニアをどう見ますかという記者の方の質問には、経営力がない。欧米ではエンジニアが MBA という経営学の修士号を取って、そして経営者を目指すんだと。日本では私はあくまでも技術者なのでというふうに、こういうふうにおっしゃっていると。ですから本来社長は事務系ではなくて技術系がならなくてはいけないんだと。米国企業のトップは多くは技術者だろうというふうにおっしゃっています。では日本からは Google や Apple のような会社出てませんねというご質問に関しては、日本はもともとソフトが弱いんだと。教育的な背景も含めて金融も向いていないと思う。日本企業は生き残るには自らの良さを重視して深掘りして温存して人材を育成しないといけないとおっしゃってまして、そういう意味では、最近大学の経営の方に入られたというのは、そういうことがわかりませんね。さて、この、長森さん、1944年の京都生まれですが、苦学しまして、67年ですから、23歳、職業訓練大学校を電気科を卒業されまして、73年ですから、29歳で会社を辞めまして、 従業員3人とともに日本電産を創業しました。世界的なモーター会社に育てまして、昨年2019年には、京都先端科学大学、まあ、今ですけど、の、運営の、この、側の理事長に就任したとな、この肩書きが書かれています。私がもう20年ぐらい前に、この、拝見した、このビデオがありまして、非常にいいビデオで、今も、自宅にありますが、まあ、当時ですから、まあ、DV じゃなくてビデオだと思うんですけども、このどういうことをおっしゃったかと言いますと、この会社の、からこの社長室からこう出ようと思ったところをですね、ちょうど、社長室から見える外側にお母さんのこのお墓が見えるところを置いてんだと。そして帰ろうとするとお母さんがまだ帰っちゃいけないだと、まあ、何やってんだというふうに、まあ、亡くなったお母さんが、天国から言ってくるようにまあ聞こえる。まあ、そこで、もう少し頑張ろうと思って、まあ、365日のうち、まあ、正月だけは除いて、364日ですかね、まあ、働いて、がむちゃらに働いてきましたよということを、まあ、インタビューで、おっしゃってたのを、まあ、20年ぐらい前でしょうかね、拝見して今でも、ビデオ、まあ、一部 DVD な商品がもしかしたらあるか分かりませんが、まあ、経営者の方がおっしゃった言葉というそういう、特集の、まあ、映像でございます。そして、この記者の方が、このまとめで、この今回の、インタビューについての、このまとめをされています。もうメモを取るスピードが追いつかないほど次々と、たくさんのことをおっしゃってくるという、まあこれ有名な、この長森さんの、この、まあ喋り方ですかね。そして最も熱く語ったのは教育と人づくりですよということで、まあご自身が、非常に、まあ貧しかったですね、まあ苦労したということで、教育にお金をかけていこうというふうにおっしゃってるわけでしょうかね。それから電気業界では液晶テレビや携帯電話、まあ、コモディティ化と寡占化が一気に進みました。自らのイノベーションで業界の地図を変えてきた、この長森さんですが、今度は自動車業界でも、価格破壊が起きると予想しまして対策を練っていますと。この会社、日本電産は2030年度に売上高を10兆円と今の6倍に引き上げる目標を出してるんですね。まあ、猛烈な企業ということで、まあ、猛烈という古い言葉ですけど、猛烈な企業というふうによく言われた、まあ、京都銘柄なんですが、実は働き方の転換期にありまして、今工場が自動化されてますよということも書かれてまして、さあ、この長森さん、今の、次の危機は、最大のライバルの中国企業の、まあ、脅威だとおっしゃってまして、この日本の製造業を新たな、まあ、こういった、自動化ですかね、こちらの方に、大きく変えていくかどうかということを、これから、まあ、次のバトンタッチされてました、まあ、社長さんですかね。こういう新しい経営陣の方と上手にこの、新しい舵取りができるかどうかが、まあ、この会社の、多くの方が非常に注目しているところだと思います。非常に株価も高い会社でして、もう世界の、投資家が、海外投資家も注目する会社ですので、本当に、私たち個人投資家も、本当にこの方がずっと元気で、様々なところで活躍することを、まあ、祈る次第でございます。こちらロングバージョンでしたけれども、長いお付き合い誠にありがとうございました。ぜひご参考にしてください。